礼拝の中で子ども祝福式をこう予定しています。毎年この教会では子どもたちの成長を感謝し、また健やかな成長を願って子ども祝福式というものをこう行っているんですね。でこの後もですね、私たちに与えられている子どもたちの成長を願ってこう一緒に祝福のお祈りをこう捧げしたいなと思います。それでは初めに一言お祈りして始めてまいりたいと思います。お祈りします。天の神様、尊い皆を賛美いたします。この朝もあなたの御言葉をいただきます。どうか私たちの心をあなたの御言葉を持って探ってください。今日は子ども祝福式が予定されています。それぞれの家庭に神様が子どもたちを与えてくださいました。また親には子どもたちを育てる責任が委ねられております。そのことも覚えながら、どうか今日の御言葉を思い巡らしていくことができるように、このひととき最後まで導いてお守りください。主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。最も近い人間関係というとどんな関係があるでしょうかね。最も近い人間関係、まあ、いろんな人間関係があって、私たちは人間関係の中で生きていると言ってもいいと思うんですけどもね。例えば夫婦の関係がありますあるいは親子関係というのがありますけれども、やっぱり一番近い人間関係というと親子の関係なのかなと私はこう思いますね。親子関係というのはこうずっと続いていきます。生まれた時から始まっていくわけですよね。子供が、赤ちゃんの時にはお乳を飲ませて、そして子供をこう育てていく。やがて子供は、まあ、独立をしていくわけですけれども、今度親が年を取ってくると、今度は子供が親の面倒を見るようになる。まあ、私も今山形に暮らしている母の遠距離介護というものをもう5年ですかねやっていますけども、なかなか大変だなと感じることもあります。親と子の関係というものは、まあ、切っても切れない関係とこう言えるかもしれません。その一方で親子関係って近いだけに、まあ、難しいものもあるかもしれませんよね。先日痛ましい事件がありました。岡山の方で高校生の、息子さんがですね、実のお母さんを、まあ、殺してしまうってね、本当に痛ましい事件だったんですけども、どんな事情があったかは、分かりません。最も近くて最も難しい人間関係、それが親子関係とこう言えるのかもしれません。聖書にもいろんな親子関係がこう描かれています。で、先ほど読んでいただいた今日の箇所にも親子が登場してくるんですね。父親と息子っていうね、父と子の親子が出てくる。で、ルカの15章というところを開いたんですけれども、このところには放蕩息子の例え話として知られていることが、こう書かれています。の父親から財産をもらって家を飛び出して、でそれを使い果たして惨めになった放蕩息子と、そんな息子のことを心配してやがて息子が帰ってきた時に大喜びで迎える父親の姿がここには描かれています。で、これ何のことを表しているかというと、これは神様と私たち人間の関係を表しているんですね。神様から離れて勝手に自分勝手に生きている私たち人間のことをどんなに心配して見ているか、で私たちが神様のもとへと戻ってくることを待っておられる、そんな神様の私たちに対する熱い思いがこのところにこう表されていると思います。また同時にですね、このところ読んでいくと実際の親と子の関係というものもですね、まあ、重ねて見ることもできるのかなと今回ちょっと思いながら読んでおりました。で、そこで今日は子ども祝福式に関連しまして、 このところから親の心、この心と題してご一緒に考えてまいりたいと思います。今日の箇所、イエス様が語った例え話なんですね。例え話って聖書によく出てきてるんですけど、例え話は実際にあった話では、出来事ではありません。でもこのイエス様の視点から、そこの周りにいた人々、まあ、ユダヤ人だったわけですけども、人々に伝えたいことがあって、この例えをイエス様は話されました。でどういう背景があったかというとですね、パリサイ人たち、まあ、ユダヤ人の戒めを立派に守っている、守ってきた、そういう人たちがいるんですけど、パリサイ人たちがイエス様につぶやいたんですね。あのイエスという男はどうしてあんな罪人たちと一緒に食事までするのか、どうして罪人を受け入れるのかって、そんな風につぶやいて言ったことにイエス様が答える形で、この後3つの例え話をしたんですよね。それがルカ15章に書かれてあって、一つはいなくなった1匹の羊の例え話、それからなくした1枚の銀貨の例え話、そしてこの放蕩息子の例え話、3つ続いてここに書かれている。今日はその放蕩息子のところなんです。で最初にですね、ここに登場してくる放蕩息子の思いというものを少し想像してみたい。放蕩息子の思い、ちょっと考えてみたいと思うんですね。で彼はどうしてお父さんの家を出て行ったんでしょうか。でどうしてこの息子はお父さんのところを出て行ったのか。どんな思いでいたんでしょうかね。でもう一度このルカの15章の最初のところ11節から13節をお読みします。15章の11節から13節、またこう話された。ある人に息子が2人あった。弟が父に、お父さん、私に財産の分け前をくださいと言った。それで父は信頼を2人に分けてやった。それから幾日もたたぬうちに、弟は何もかもまとめて遠い国に旅立った。そしてそこで放蕩して、湯水のように財産を使ってしまった、ね。まあ、ある人の二人の息子、そのうちの弟息子の方がですね、ある時父親に財産を分けてほしいと願い出たんですね。まあ、今でいう生前贈与みたいな、生きているうちにこう分けて欲しいって願い出たんですよね。でこの家族、この家族はですね、随分裕福な家庭で、あったようなんです。家には雇い人が大勢いる、ね、で彼は息子ですから、その父親の家で何不自由ない、まあ、豊かな生活を送っていたはずですね。それでもこの弟息子はですね、自分の分け前を受け取って、もう数日して荷物をまとめて遠い国へと旅立っていきました。まあ、家出をしてしまったと言いますかね、出て行ってしまったんですよ。でこの息子の中に、まあ、何か満たされない思いがあったんでしょうか。お父さんに束縛されたくないとか、もっと自由に生きたい、まあ、そんな思いがあったのかもしれません。あるいは親に反発したい、そういう思いもあったのかもしれませんね。まあ、そして家を離れて自分の思い通りに生きようとしました。この息子の姿、ね、神様から離れている人間の姿を表しています。私たち人間は生まれた時から作り主である天の神様から遠く離れて生きている、そしてさまよっていると、こう聖書は言っているんですね。この放蕩息子みたいに天の神様からもう離れてさまよって自分勝手に生きている、それが人間の姿なんだって、こう聖書は言ってるんです。やがてこの息子、まあ、たくさんの財産、莫大な財産だったんでしょうけどね、もらった財産をもう使い果たしてしまうんです。湯水のようにもうお金を使って、やがてもう何もなくなってしまう。しかもその国に大飢饉が起こって、 食べるにも困るようになってしまいます。ようやくある人のところで、仕事を見つけるんですね。豚の世話をする、ユダヤ人にとってはもう最もこれだけはやりたくないというような仕事で、豚の世話をする仕事を見つけるんですけれども、その豚の食べる餌さえも満足に受けられないほどもう惨めになってしまうんですよね。自分が望んだ道、ここに幸せがあるに違いないと思って行った道の先にそうでないことが待っていました。もう大変なことになってしまったんです。息子にしてみれば、この道しか見えていなかった、俺はここを行くんだと言ってですね、お父さんが何と言おうとも聞く耳を持たずに、出て行ったんじゃないかなと思うんです。私たちもですね、そういうことないでしょうかね。出て行くなんてことはもちろんないと思うんですけども、自分の思いとか自分の考えというものにとらわれてしまって、何でしょう、他の人の言葉なかなか聞けなくなる、あるいは神様の言葉も聞けなくなる、いや、ここし自分の道はここだとも信じて思い込んだらもう絶対に変えることがない、意外ともう自分のやり方って私たち変えられないものかもしれませんね。もう人の言葉も受け付けられなくなっている、神様はこう言ってるんだけれども、なかなかそれをこう受け付けられない、そんなことないでしょうか。さて、今度父親の立場で、このお父さんの立場で考えてみたいと思うんです。この父親は出て行った息子のことをどんな思いで見ていたでしょうか。息子が帰ってくるまでの間の思いというものを想像してみたいと思います。見方によってはですね、このお父さん、息子が帰ってくるまでの間何もしていないかのようにも取れます。出ていくと息子がいたとき、お父さんは引き止めなかったのかとかですね、これほどお金持ちならば人をやって息子を探しに行かせることもできたはず、探偵をやってでも雇ってでも息子を探しに行くことだってできた、連れ戻すことだってできたかもしれないって思ったりもしますよね。そもそも息子のわがままを聞いて莫大な財産を分けてやったこと自体甘やかしすぎじゃないかって思う人もいるかもしれません。皆さんどう思われますか、このお父さんの姿、詳しくは行間は書いていないのでね、その辺は分からないところなんですけども、私は改めてこのところをこう読んでおりましてね、この父親はそうするしかなかったのかなって、そんなふうに思っております。それほどこの息子の決意は固かった、もう絶対もうこう思い込んで出ていくって思い込んでね、変えることはない、もう父親の言うことを聞こうとしていなかった、もうそれがお父さんにはよく分かっていたんじゃないんでしょうかね。誰が何と言うとこの息子はここを出ていくだろう、分かっていたと思います。もちろんですね、やろうと思えば部屋に鍵をかけて閉じ込めたり縄で縛りつけてね、出ていけないようにすることだってできたと思うんですね。でもお父さんはそういうことはしなかった、息子の判断に任せました。行くことをこの父親は許したんですよね。やがて彼は放蕩して惨めになるだろうということも、もう十分分かっていたと思います。息子が自分でそのことに自分で気づくということが必要だった、そういうことなのかな、そんなふうにも思ったりもします。で、この父親の姿、私たちに対する天の神様の姿を表しています。私はなるほどそうだなってこう思ったんですよね。神様は私たちに自由を与えてくださいました。どうでしょう、皆さん自由に生きてますか。自由ですよね。考えることも自由だし、行動することも自由だし、選び取ることも私たちの自由なんですよね。 自由な意志というものを神様は私たちに与えてくださいました。で、神様はですね、操り人形のように私たちの行動とか心を支配することはないんですよね。ないんです。全くの自由に生きている人間はその自由な意志によって神様から離れる道を選び取った、神様から離れていったというんです。そして自分の良いと思うように生きている。それで時には大きな失敗をしてしまうことももちろんあるわけですよね。じゃあ神様はそんな私たち人間のことをどんな思いで見ておられるでしょうか。どんな思いで見ておられるか。この放蕩息子の父親が息子の帰りを待っている時の気持ちなのかなと、こう改めて思いました。放蕩息子の帰りを待っている父親の気持ち、それが神様が私たちを見ておられる気持ち、思いなのではないかってこう思ったんです。皆さんどうですかね。自分がこの放蕩息子の親だとしたらどうでしょう。自分の息子が出て行ったとしたらどうでしょうね。勝手に出て行った息子のことを心配でたまらなくなるんじゃないでしょうか。心配で心配でね、今頃どうしてるだろうか、ひもじい思いはしてないだろうか、病気になって苦しんでないだろうか、生きているんだろうか死んでいるんだろうか、もう心配で心配でたまらなくなる。もう愛する我が子ですからね、いても立ってもいられないような思いで待っていると思うんです。そしてこう願うと思います。早くここに帰ってきてほしい、早く戻ってきてほしいって思いますよね。親であれば誰でもそのように我が子のことを心配するはずです。まして天の神様がですね、私たちのことを心配しないはずはない。神様が私たちのことを心配しないはずはないんです。神様は私たちを作り、私たちに命を与えてくださった。私たちは神様にとってかけがえのない一人、一人一人がとっても大切な命、どうでもいい人なんかいないんですよね。その神様は自分勝手に生きている私たちのことをどれほど心にかけてハラハラしながら見ておられるだろうかと思います。まあ、私たちは自分勝手にいろんなことをしてかすわけですけれども、ひょっとしたらそんな私たちのことを相当辛い思いをして時に悲しみながらこの罪の中で苦しんでいる私たちのことを見ておられるのかなとこう思うんですよね。修法に今週の御言葉ってこう書いてあります。今週の御言葉ってあるんですけど、今週のそうですね、御言葉イザヤ書の55章7節を今週は挙げました。このところをですねちょっと読んでみたいと思います。今週の御言葉、ね、とご一緒にお読みしましょうか、ね、ご一緒に読んでみたいと思います。今週の御言葉、主に帰れ、そうすれば主は憐れんでくださる。私たちの主に帰れ、豊かに許してくださるから。イザヤ書55章7節、ね、このところにですね私たちに対する神様の熱い思いがよく表されていると思います。主に帰れ、神に帰れって言ってますよね。帰っておいで、私のもとに帰っておいでって神様は呼びかけているんですよね。一人一人に帰っておいで、この放蕩息子の父親のように神様は呼びかけているんです。帰っておいで、ね、でそれだけではないんです。神様はただ待っているだけでは実はないんですよね。神様の方から私たちを探しに来てくださいました。どうやって、ね、どうやって探しに来てくださったんでしょう。それがイエス様なんです、ね、イエス様が人としてこの世界に来られた。まあクリスマスの時はね、そのことをずっと話したんですけどもね、 神様が、目に見えない神様が目に見える人間となってこの世界に来てくださったのは、私たちを探して神様のもとに連れ戻すため、その道を開くためにイエス様が来てくださったというんですよね。私たちはこのイエス・キリストというお方を通して天の神様のところに帰ることができるようにされました。さて、次に今度、ルカの福音書の15章の17節から19節のところ、今日のところ の、 17節から19節のところをお読みしたいと思います。どうぞ、お聞きになってください。しかし我に帰った時、彼はこう言った。父のところにはパンの有り余っている雇い人が大勢いるではないか。それなのに私はここで飢え死にしそうだ。立って父のところに行ってこう言おう。お父さん、私は天に対して罪を犯し、またあなたの前に罪を犯しました。もう私はあなたのことを呼ばれる資格はありません。雇い人の一人にしてください、ね、あの放蕩息子、自分の道を行ってどん底に落とされて、ようやく我に帰りました。本心に立ち返ったんですよね。ここで自分自身の姿に気づいたんです。もう本当に惨めな姿になって、はたと気づいた。これじゃダメだって気づいたんですよね。そしてどうしたでしょう。向きを変えたんです。向きを変えた、くるっと向きを変えて来た道を戻ることを決意しました。つまり自分の罪を悔い改めたんです。天の神様に、お父さんに、なんて私は自分はひどいことをしてきたんだろう。罪を悔い改めた。聖書には悔い改めるという言葉がよく出てくるんですけど、悔い改めるという言葉の意味には向きを変えるという意味があります。向きを変える、それまで自分が良いと思っていた道をくるっと変えて神様の方に向きを変える、そして生き方を変えること、これが悔い改めるということなんです。息子はですね、神様の方に向きを変えました。そして帰り道を歩いていったんですよね。と続いて20節をお読みします。こうして彼は立ち上がって自分の父のもとに行った。ところがまだ家までは遠かったのに、父親は彼を見つけかわいそうに思い、走り寄って彼を抱き口づけした。この父親ですね、ボロボロになってようやくたどり着いて、こう家の近くまで来た息子をですね、遠くから見つけるんです。ということはお父さんずっと外に出て待っていた、ね、待って帰りをずっと待っていたということですよね。で、その息子を見つけたお父さんは息子のところに走り寄りました。そして抱きしめて口づけをしたんですよね。普通だったらどうでしょう。お前今まで何をしていたんだってね、叱りつけるかもしれませんね。でもこのお父さん、一切彼を責めるようなことをしなかったんです。無言で抱きしめて口づけをした。よく帰ってきてくれた、本当に喜んだんですよね。大喜びでこの息子を迎え入れました。神様が私たちを迎え入れるってこういうことだと思いますね。私たちは自分勝手に生きているわけなんですけれども、向きを変えて神様のところに帰るときに、神様は本当に大喜びで私たちを迎え入れてくださるんです。このお父さんみたいですね。さっきのイザヤ書55章7節にありました。私たちの神に帰れ、豊かに許してくださるから。豊かに許してくださる。どんなに道を外しても、どんなに神様に背いても、それがどんなに長い間であったとしても関係ない。神様は向きを変えて戻ってくる私たちを許してくださる。しかも豊かに許してくださるって言うんですね。何のゆえに許してくださるんでしょう。それはイエス様の十字架です。イエス・キリストが十字架で流してくださった血のゆえに 神様はあなたには罪がないよ、あなたの罪を許そうって言ってくださるというんですよね。神様は私たちのことを待っておられます。今回この放蕩息子の話、もう何回も何回も読んできた箇所、何回もメッセージもしてきたかもしれません。でも改めてですね、この箇所を読んでおりましてね、ちょっと気づかされたことがあるんです。親の視線でちょっと読んでいたんですね。そしたら親としてこのお父さんの姿に学ぶことがあるのかな、ちょっと気づかされました。で最後にそのことをちょっとお話ししたいと思います。で私は2つほど気づかされたことがあるんですね。1つのことは子供を支配しないということなんです。子供を支配しない、そういう視点なんですね。この父親、息子の行動を縛るということはしませんでしたね。縛るということをしなかった。かといって放任していたわけではない、ほったらかしじゃなかったんですよね。やりたい放題やらせていたわけではなかった。ずっと心に留めていたんです。で、この息子を縛りつけるようなことはしなかった。息子の思いをこのお父さんはよーく分かっていたんです。そして受け止めたんです。その上で行くことを許したんだと私は思うんですよね。もちろんですね、危険なことを子供に教える、それから制限を加えるということも大事なことなんですよね。しかしどうでしょう、すべてのことにおいて親の思い通りにレールの上を行かせるようなことをするとか、選択の余地を全く与えないとしたら、それはやっぱり良くないと思いますよね。支配しないということを、その姿勢も大事なのかな、ちょっと気づかされました。それからもう一つのことあるんです。それは信じて待つ、信じて待つということなんです。子供のことを信じて待つということ、ね、このお父さんね、実に忍耐深くこの息子の帰りを待ちました、ね、私はこのお父さん、息子のことを信じていたんじゃないかなって思うんです。必ず戻ってくる、どんなに時間がかかろうとも必ず戻ってくるってこのお父さんは信じていた、そして待っていたとこう思うんですよね。果たして自分はどうだろうかって思いも、ちょっと思わされましたね。私はちょっと忍耐が足りない、なかなか待てない性分かもしれませんね。なかなかこう待てないですね。で、もちろんこちら側から働きかけるっていうことも大事ですよね。でも信じて子供が動き出すことを待つということも時には必要なのかなともちょっと思いました。天の神様が私たちを憐れみ慈しんで受け入れてくださったように、私たちも子供たちや家族、また周りにいる人々を信じ受け入れ、愛を表してまいりたいと思います。それではお祈りをいたしましょう。主に帰れ、そうすれば主は憐れんでくださる。私たちの神に帰れ、豊かに許してくださるから。天の父なる神様、尊い皆をあがめて賛美いたします。私たちは私たちを作り愛してくださっているあなたを知らず、自分勝手に生きていたものでした。あなたはそんな私たちを憐れみ、何とかして身元へ招こうとイエス様をこの世界に送ってくださいました。イエス様を通してあなたのものとされたことを覚えて感謝いたします。あなたは一人でも多くの人がイエス様に出会い、あなたのもとへ戻ってくることを忍耐しながら熱い思いで待っておられます。どうかあなたの深い大きな愛を知り、呼びかけに応えて悔い改め、あなたに立ち返る方が起こされますように。またあなたは私たちに 子供を与えてくださり、育てることを委ねてくださいました。あなたは私たちを通して子供たちを祝福してくださいます。あなたが私たちを深く憐れみ、慈しんで受け入れてくださったように、私たちも子供たちを信じ、受け入れ、深い愛を表していけるように、どうぞ助けてください。それぞれの家庭を祝福してください。今週も神様の恵みと守りが、子に問われたお一人お一人の上に豊かにありますように、このひとときを心から感謝して、私たちの救い主、イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。